宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第157回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週ね、8月8日は立秋だよって話をしてたと思うんですけれども、東京には8月8日本当に秋の気配がやってきました。8月に入ってね、だいたい1日の平均気温がずっと30度くらいの日が続いてたんだけれども、で7日がね一番暑くて平均で 31.5 度とかあったんだよね。それが8、9、10と27度台後半、3度も下がってるよ。まあ天気がね曇りだったっていうのもあるかもしれないけれども、見事に立秋から気温が下がってびっくりいたしました。あ、そうそうそう、先週末のつなげよう花の心4、無事に終了いたしました。お越しいただいた皆様、お心を寄せてくださった皆様、ありがとうございました。宮永はですね、7日と8日は終日増上寺でお手伝いをさせていただいたんですけれども、もう本当ね、その時に思ったのね、あ、気温が全然違うわ。高昇殿っていう3階の広間がですね、お花の展示会場 で1階のホールがデモンストレーションの会場だったんだけどね、準備してた7日はもう日当たりが良くてお日様に近いからかね、3階の広間全然冷房が効かなくて、でお花には悪いから効率上げようとして襖とかも締め切って見てたんだけど、全然室温が下がらなくて、でおまけにさ、そのせいで廊下冷房来ないからサウナみたいになってたしね、ほんと大変だったんですけれども、8日9日はしっかり冷房が効いて、もう外からね見にいらしたお客様が入って涼しいって喜んでくださってたので、それなりにはまだ暑いんだけど金曜日とは全然違うなと思っていた土日でございました。まあね、このまま少しずつでも秋になって、で秋が長いといいなと思います。夏から直接冬みたいなんじゃなくて、秋を楽しみながらゆっくりゆっくり冬になるといいなと。まあまだまだ夏っぽい暑い日々が続くんでしょうけどね。また暑くなってきちゃったもんね。でもね、雨とか降るみたいだし、やっぱりだんだんだんだん季節が秋に移行してるんだなと天気予報を見ながら思っております。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商会と、小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭の提供でお送りいたします。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流商会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ラジオネームガジュマルの小枝さんから。立秋を過ぎたということで、舞舞残暑お見舞い申し上げます。さて、個人差はありますが、寝るときに川の音を聞くと体の表面温度が下がるそうです。川の流れイコール涼しいという脳の思い込みで体表面温度が影響を受けるとか。マイマイは暑さをどうしのいでいますか、とのことです。ありがとうございます。へえ、じゃあなんか一日中環境音楽みたいにこう川のせせらぎの音の CD とか流してたら結構いい感じなのかな。あ、海の波の音とかじゃダメなのかな。風鈴とかもなんかそういう効果なんだよ。 よね、確かね。うん、人間の想像力ってすごいね。こう川じゃないか、風鈴だと風があるぞって、まあ、風があるからでも涼しいよね。音だけじゃない。そうか。はい、さて宮永はですね、とりあえずですね、帰ったら部屋の電気をつけて、エアコンの電源を入れて、テレビの電源を入れる。ここまでが一連の行動ですね。うん、今日は何度あるのかとかそういうことじゃなくて、とりあえずエアコンですね。ピッ、まあ、だから電気代が恐ろしい金額になってたりするんですね。はい、毎年1万円超えたと叫んでおりますが、今回は叫びません。当たり前に超えておりました。はい、反省。うん、でもね、熱中症は怖いので、とりあえず部屋は快適温度にキープしてますよ。まあね、外をさ、お散歩してるとかそういう間はね、暑くても汗だらだらでも楽しいんだけどね。でもお家で汗だらだらだと、なんかお家の中汚れそうな気がするしね。うん、はい、というわけでエアコンでしのいでおります。多分もう少し涼しくなったら窓を開けて扇風機にすると思います。というわけで今週の一冊、奥泉光作、モーダルな自称桑形浩一助教授のスタイリッシュな生活。あ、ちなみにですね、これ続編出てるんですけれども、続編では桑形浩一准教授になっております。助教授っていう職業が准教授になったのは2007年の4月からなんですね。うんうん、そういえば昔は助教授って言ってましたね。続編はドラマ化もされておりまして、妄想捜査桑形浩一准教授のスタイリッシュな生活という題名で、結構夜遅い時間に放送されておりました。2012年の1月から3月、3年と5ヶ月前ですね。うん、そんな時期に放送されておりました。いやね、この番組がね、キャラクターがね、あ、面白いなって思う、こうユーモアミステリーっていうのかな、そんな感じだったんですよ。で、その放送に気づいて面白いなって思って見てたんですね。続けて見てたのを覚えております。で、この本との出会いはというとですね、図書館で次何読もうかなってうろうろしてる時に、この多分ね、スタイリッシュな生活だと思うの、キーワードはスタイリッシュな生活。うん、図書館で、あれ、なんとなくこの題名に覚えがあるな、なんだっけ、あ、面白そうだな、スタイリッシュな生活で、ふと手に取ったことなのであります。まあ、覚えてたような覚えていなかったようなって感じで手に取ったんですけれども、実はね、そのドラマ化されてるのはその続編の方でしょ。それも小説では読んでないので、だから主人公に、あの桑子さん、あの桑形浩一助教授、まあ、准教授ね、だから桑子って呼ばれてるんだけど、その主人公の桑子さんのイメージはテレビで見た時の佐藤隆太さんにすっかりこう、ああ、読んでる間中そのイメージに固められていたんだけれどもね。で、今回最初の作品として読んでみたんですが、あのね、まずね、分厚さに恐れ入りました。500ページ超え、重い。だって単行本なんだもん。そしてね、なんか読んでて最初ね、ってあの桑子さん出てくるから読んでたんだけど、途中からあれ、桑子さん主人公じゃないのみたいな。そう、なんかね、副題にちゃんとね、桑形浩一助教授のスタイリッシュな生活って名前が出てるにもかかわらず、実はね、桑子さん主人公じゃないらしいんですよ。あの作者さん曰く、主人公は探偵役の、まあ、ジャズシンガーのお姉さんがいるんですが、その人だったらしいよ、作者の意思的には。しかもですね、分厚さもそうなんですけれども、なんかすごくね、文章がね、書き込みが深くてというか、なんて言うんだろうね、 とりあえずね、27ページかけて、このクワコウがいかにダメ人間であるかっていうのが書いてあって、最初読みながら、すごくなんかいろんな表現でクワコウのダメさっぷりが書いてあって、いろんなエピソードが書いてあるんだけど、で、クワコウがダメな人間なのは分かったんだけど、話はいつ進むんだいって感じだったんですよ。もう本当に。まあ逆にね、こんなに一人の人間を書き込めるのかっていう意味でも恐れ入ったんですけれども。そしたらね、なんとね、この作者さんね、この時点では、だからその作品を書いた時点では、ミステリー作家というわけじゃなかったらしい。なんかね、SF やミステリーをこよなく愛する芥川賞作家が書いたミステリーっていうのが、この作品ができた時の正しい位置づけだったらしいです。え、ってか、芥川賞ってことは純文学か。はあ、道理でこんな文章になったのねと、まあ、いや、普段どちらかというとライトな読み物を好んで読んでる、この宮永に読み切れるのでしょうかという不安になる選択をしてしまったわけですが、まあ、語り口の終わりには読みやすくて面白く読みました。まあ、でもね、すごい、自分的には、クワコウさんのダメっぷり満喫した気がしてたんだけれども、他の方の感想を読んでみたら、ダメっぷりを満喫するなら、続編の方がさらにおすすめらしいです。続けて読み進めていきたいなと思います。さて、今週お届けするのはこのコーナー。宮永舞、可能化への道。先週に引き続き、いけばな店のお知らせをしていきたいと思います。昨年よりもですね、参加作家が一人増えてパワーアップしてのお届けです。第3回、洞窟観音いけばな店。この洞窟観音というのはですね、呉服商の山田徳蔵さんが地元の観光振興のために、すべての資材と人生50年をかけて作り上げた、信仰心と地元への思いのこもった、洞窟の中の観音様であります。そこにですね、五流派の生け花作家がお花を生けております。なんかね、本当にね、去年も言ったんだけど、全て人力で掘られたっていうね、洞窟全て人力、スコップとツルハシで、何を考えたらこんなに掘れるんだろうって思うぐらいすごいんですけれども、その中はですね、本当に快適なんですよ。およそ17度前後のね、人間の秘書にも、お花のコンディションにも最高な環境であります。お花のね、持ちが本当に良くって、外なら咲き終わって散ってしまうような日数なんだけど、見頃をキープできてたりとか、ま、でもね、湿気もすごくあるので、逆に枯れ物の枝には白いカビが生えてたりしたんだけど、それがすっごい綺麗でね、なんかまるで観音様が作品に参加しましたみたいな感じで神秘的な趣が出てしまったりですね。普段のいけばな展では見ることができないお花と作家の技術と自然のコラボした素敵な作品が見られると思います。期間は8月13日木曜日本日から17日月曜日までです。はい。昨日、池込みのお手伝いをしてきたばかりです。でね、初年度、初めて行った時はですね、当日の朝車でね、高崎入りしたんですね。でね、2年目だった去年はね、当日の朝、電車で高崎入りして、で、高崎駅から徒歩で洞窟観音に向かったんですよ。結構ね、ちょっとした山登り気分だった。で、今年は、初の前乗り!あ、前日に行くことね。いやね、時期がね、見事にお盆でしょ?1回目は9月で、で、去年は8月の終わりだったんだけど、今年は見事にお盆でしょ?もうさすがにね、渋滞が怖いよねってことになりまして、だってもう渋滞予想25キロとか出てたんですよ。そういうわけで、フェドー劇場のお稽古の終了後、夜間の出発となったわけであります。しかも、お花を摘んでいるので、ね、夏だからお花をできるだけ涼しい状態に保ってあげないといけないので、お花を持ってホテルに宿泊。人間のためではなく、お花のためにホテルに宿泊。まあね、人間だけの時とかね、人間と器だけの時とかは、 一番近いサービスエリアでギリギリまで車で寝てたりとかしておりますけれどもね。うん。あ、神戸の時はね、お気に入りの温泉施設があるからそこに泊まるけどね。うん。というわけで、お花様に快適な温度でお過ごしいただくべく、モンテーズ車隊は頑張ったわけです。はい。ホテルの方に怪訝な目で見られながらバケツを運び込み、そして怪訝な目で見られながらバケツを持って出発してきました。そしてね、洞窟でも頑張った。必需品は虫除けスプレー。でね、ポケットにはハサミとかゆみ止めを常備してやってまいりました。まずね、作品自体はですね、今日から公開なので、ぜひ現地でご覧いただきたいので、作品そのものの写真は避けますけれども、雰囲気を味わっていただけるお写真載せておりますので、ぜひぜひ番組ブログも見てみてください。そして興味持った、お越しになれるという方はぜひ、高崎の洞窟観音まで足をお運びください。涼しいし、周りにもいろいろ見どころがあります。楽しいと思います。第3回洞窟観音いけばな展。8月13日木曜日から17日月曜日まで。あ、時間がですね、平日は16時、4時、土日も5時までとなっておりますので、お気をつけください。真昼間に行っても涼しいですよ。
ビーチまで徒歩3分。すぐそばの森には、小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら、小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿、インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトで、マイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかると思います。それから、番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからも、どしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。